もっこもこパレード。
はい、ナイトシャーク68回、梅野仁太です。
ナイトシャーク68回、イクヤです。
アイリーンです。
はい、ということでございましてですね、
は、
はい、はい、アイリーンさんお疲れですけども、今日はね、大舞台に、
はい、
今日収録日はね、
そうなんです。今日22日日曜日なんですけれども、はい、11月の
ツインテールの日らしいですよ、う
ん、いい夫婦の日って聞いたよ私は
そうなんですか。
ここでもね一度来ていただいてますが、ミササギ一座さんっていう大衆演劇のね、
はい、
一座さんの舞台に出させていただいてきまして、
はい、
今日はその帰りでございますね。
おいくやさんも行かれたんですよね。
午前にちょろっとだけしか行けなかったですけど、
あ、はいはい、
ちょっとこっちの準備があ
ったので。そうなんですね。こっちもちょっとすごいイリュージョンが。
イリュージョンじゃない。別に何も移動してないですよ。
まあ、イリュージョンじゃないけど、ちょっとね、大きいちょっとイベントがありまして。
そうですね。サイさんの、
はい、
あの、メンタリストサイさんの。
そうそうそうそうそう。
めちゃめちゃすごかったっすよ。
いやいや、めちゃくちゃすごいっすよ、あれは。
今日、ちょっと、ドン引きしましたからね。一、うん、人のお客さんがかかりすぎて、立てなくなるっていう、ガチで。
仕込みじゃなくね。
仕込みなんか一切ない。で、俺も仕込まれてないから、
うん、
何をやるか聞いてないんですよ。
はいはいはい。
だけど、その音響準備とか、なんかいろいろして、
うん、
まあ、完璧なセットでやったんですけど、
はい、
すごかったのが本当に、いろんな人に質問するんですよ。アイリンちゃんも後から来てくれて、
はい、
でなんかね、今期を当てられたね。
あ、
いや今期というか、その
マジでいつ今期な
ん。いや今期を当てるっていうよりは、うん、そのこの質問にイエスかノーかで答えるから、
うん、
その質問をあなたが聞いた質問を当てて、うん、なおかつそれに答えますっていうやつだったんですけど、
うん、
ふざけて、
うん、
30歳までに結婚しますかって書いたんですよ。
あ、はい、
でそしたらなんかね、
うん、
当たっちゃって、
え、どういうことどういうこと、
だから
もう結婚してんのかあんた。
違う持ってたんですね。
はい、
で何番の人って言って当てられて、
うん、
私ですって。で、うん、サイ、あのやってくれたのサイさんっていうメンタリストなんですけど、
はい、
サイさんはアリンちゃんが何を書いたかは知らないんですよ。
はいはいはい、
何の質問書いて
た、はい、
それをまずズバッと当てるんですけど、もう何を書いてたかもね。
全部あのごまく、なんていうんですか、読まれんようにしようと思ってずっとふざけてたんですよ。そしたらバチッと30歳までに結婚するかどうかっていう質問を書きましたって言われて、はあ、そうですよ、
すげえ。
そうで、
その上でね、
うん、
まさかのね、
うん
うん、
1ヶ月前までは可能性あったけど、うん、今は不明ですって書いておられました。30までに結婚できんかもっていう、
そんなのにバシッと質問を当てる人が不明ですということは、まあ、まあ、できへん、
多分、
うん、いやいやね、これはそう
です。オブラートに包んで言ってくれたんだと思う。
1ヶ月前までってね、そういうのもすごいですよね。
1ヶ月前まで何があったんや、1ヶ月前から何があったんや、
ほんまや、
うん、
いやすごい、そんな
面白かったね。
じゃあ30過ぎても独身ということで。
そうですね、
はい、
その可能性が出てきちゃいましたね、
はい、
一生独身かもしれない。
いやいやいや、わかんないですけどね、
う
ん
う
ん、
それでいいや。
すごいですよね、
うん、
それとかなんか何があったっけな、なんかまあ多点区なったり、
うん、
まあ、集団催眠ですよね、
うんうんうん、
とか一番最初マジックから始まったんですよ、
はいはいはい、的
なんかこうやって首にこう糸をくくりつけて、
うんうん、
バッて話したら、
うん、
糸が貫通してるんですよ、首に、でマジリアルに、
うん、
で引っ張ってくださいって言ったら、うん、首ごとこうやってブヤーって引っ張られるんですよ、
うん、
でめちゃくちゃ気持ち悪くて怖くて、
うん、
で一番最前列に行ったお客さんに、うん、ちょっとその糸を引っ張ってくださいって言って、うん、引っ張ったらもう首がこうやってクシューってなって、
うん、
うわーって、
うん、
そのすごいおとなしいお客さんが、うん、うわーってなって、うん、でまあその糸が全部取れたんですけど、 めちゃくちゃ怖い。
いや、めちゃくちゃ怖いですよ。
喋っとる、喋、
うん、
った内容だと分かんないかもしれないですけど、
うん、
マジでまたやるんで、うん、サイさんやってくれるんで。
いやいや、そうそうそうそう。僕もね、何回かね、見させてもらったことありますけど、うん、やっぱすごいもんね。分からんもんね。
絶対トリック分かんないもん、
うんうん、
トリック分からんし、そのメンタリストはトリックではないって言ってましたからね。
いや、そうなんですよ。
う
ん。
だから本当に呼んでるだけって。
うん。
だからそこが怖いですよね。だからサイさんに俺は本当に何十回も何百回も言ってますけど、
うん、
逆らったら殺されるんだ
な。いやいや、まあ多分本当にデスノートみたいな
消されるんだなって。
いや、でもなんか言うててね、でもそのなんかぬが坂さんがいわゆるその、うん、ね、あの前にも話したけど、忍たま乱太郎のこの回が見たいと思ってたら、うん、家に帰ってその回がやってたみたいな話をした時に、うん、サイさんはいや、だからこれは僕のそのトリックのね、
うん、
確信に迫るから言えないけど、うん、人間っていうのは見えてるものよりもかなりの広範囲で見えてるっていう話をしてましたね、うん、で脳が気づいてないだけで、うん、そこを気づくようになるとだから前しか見えてないけど結構な90度とかはもう見えてる、うん
うん、
けどそれを意識してないだけで、
うん、
そこら辺が結構そのトリックの真髄らしいです。僕らが気づいてないところを多分見てるんでしょう。
忍たま乱太郎の話でも、
うんうん、
見えてないけど、うん、どっかでその今日忍たま乱太郎やるよっていうのが、
うん、
もう視覚の範囲以外で
見え
て
たっていう。そうそう
で家に帰ったらなんかそのなんかやるような気がするって言ってつけたら本当にやった
みたいな。そうそうそうそう。だから結構遠くの会話での耳が聞こえてないと思っても聞こえてて、
そう
あの入ってることもあるという話なので、
うん、そうなんです
ね。まあそういうことでしょうね、うん、はい、
そういうこと。
いや、素晴らしい。
で言い切ったな。
いや、そういうことか分かんない。知らんよ。でそれ分かってた俺やりますから。うん。それで食べてますから。今プロパガンやってないから。
か。でも、本当にすごいショーでした、今日は。
いや、すごい。で、そのアイリンさんのね、大、
う、
衆、
ん、
演劇。
うん、
はい。はい、もう面白かったよ。
あ、面白かったっすね。
お話面白かった。泣いた泣いてくれたんだね。
なんか、うん、面白すぎて。面白すぎてじゃなくて、
うん、
なんか、喜劇なんですけど、
うんうん、
そのね、
いや、これちょっとね、ほんまに、その大衆演劇って、僕もその行く温泉とかでね、うんうん、温泉じゃなくて、まあ、あの、あるんですよ、平原健康センターみたいなところで、大衆演劇がやってる、
はいはいはい
ね。で、見たいと思うんだけど、やっぱ敷居高いというか、
そうね、
どういうふうにこう、鑑賞していいものなのか、僕らわかんないので、
うん、
そのおひねりの文化もわからないし、
う
んはい
は
い、そこら辺をちょっと教えてほしいんですよね。
なんか正直、まあまあ、私もあの、こんな知った口を聞けるほどまだ知ってはいないんだけど、
はい、
正直なんか多分、大衆演劇っておじいちゃんおばあちゃんがこう、健康ランドで見てるイメージがあると思うんですけど、
うん、
実際はまあ、そういう部分もあるけど、そうじゃない部分も多いよね。普通にその時代劇として
ああ、うん、じゃ僕らが見ても話わかるんですか、
いや全然わかります
よ。ああ、そうなんや。
だって現代っぽいのを混ぜてるし、やっぱ見やすいように、うん、まあ、
ああ
その三崎さんがそういうのなのかもしれないですけど、
うん、
その今日見た、
うん、
わかんないですけど今日見たのはもう本当にわかりやすいし、
うん、
みんなにやっぱ笑えるように合わせてくれてる、
うん、はいはいはい、
別に難しい言葉も何にも出てこないし、う
ん、子供が見ても笑ってたもんね、うん、子供が大爆笑してたもんね。
あとやっぱ解説でそのこういうもんですよ、大衆演劇は、
はい、
そのおひねりはこういうふうにあげるもんですよって教えてくれたもんで、
はい、
その初心者が、
うん、
その、くろうとだけじゃないんですよね、
うんうんうん、
来てる人一般の人向けにも解説してくれてるから、
うん、
このタイミングでおひねりを上げてくださいねとか、うん、このタイミングで掛け声っていうんですかね、うんうんうん、あの最初の名前
とか、
あ、そうそう、
何々みたいな。
マジで、そんなも言えるん。
言える言える。
やめて、楽しいじゃないです
か。楽しい楽しい。
よう、なんとか。
ああ、言うた。
そう、まあ言いました。あの、なんか、登場してくるときに、よう、なんとかなんとか
って。あ、そんな言ってみたい人生で。
花形とかね。
あ、マジで。
座長とかね。
ああ、
中村やんみたいな。
いやいや、その
名前は。ご両人みたいな。
いや、マジで。あれできんねや。
そう。
俺やったことないから、やりたかった。
中村
や
ん。なんかコールみたいな感じだよね。
うん。
コール&ね、
レスポンスみたいな。
だから、それもやり方を、今日の人らは教えてくれた
んで、
今日なんか特に後半の部は3分の1ぐらい初めて見に来る方ばっかり
だった。そうなんや、
私の知り合いで来てもらってる人たちが多かったのかって、投げるタイミングとかも全部ね指定してくれた
よ、ね、あれ、ここぞ。いくらぐらい入ってんの、
何が
そのおひねりみたいな。
あ、あの500円、一個ちっちゃいこういうなんかねじねじしてあるやつ、うん、よく見るあの投げるやつはあれ500、うん、まあ一段によっても違われるんだけど、うん、まあ基本は500円で、それ以外にお花を買う文化があって、うんうん、
なあるよな。
そう、お花を胸に刺してあげてるのってなんか見たことあるかもしれないですけど、うん、あれは例えば一つお花が1000円2000円3000円5000円とかっていう単位があって、うん、それをお客さんが買うのね、うん、売り受付で。え、
そんな安いんや。
安い安い
安い安い。
あ、そうなんや。
まあまあまあ場所によって違うと思いますけど。ほな
500円とかでいけんねや。
でもまあ500円ぐらいじゃない。
うん、マジで、うん。俺もっと高いんかなと思ってたら。
いや、わかんないですよ。
正直、うん、そのお花は結構あの皆さん買っていただいてて、うん、私もいっぱいつけていただいたんですけど、あのね、大衆演劇最初に、まあ、舞台が、今日のやつは舞台があったんでね、うん、お芝居があって、うん、その後にちょっと私とかあの別の方がやった、うん、あのゲストショーがあって、うん、その後に歌謡ショーっていうあの歌、あの踊る
あららら
ショーあるんですけど、よくある演歌に合わせて踊ってるんで、あの時にお花をつけに行けるんですよ、どのタイミングだっても。だみんなその時に推しの人たちに対してお花をつけて。
なんかそこ見れなかったのは残念ですけどね、ちょっと俺途中で行かなかんかったで、
衝撃だったのが、うん、忍者リバンバンってあるじゃん、
忍者リバンバン、
うん、あのキャリーパミバン、うん、あれもねレーザーショーでやったんですよ。へえ。 LED の傘とあのセンス、うん、とレーザーで、
すごい
めちゃくちゃ、うん、すごい近代っぽい。
いいね。最近スーパー歌舞伎とかもそういう感じやもんね。
あ、そうそうそうそう、なんか似たような匂いはするよね。
へえ。いや、これはちょっといいあれですね。
ただね、うん、これはなんか舞台裏を見た人間しかわからないんだけど、めちゃくちゃ厳しい。
そうなん、うん、やっぱり
今日実はとあるあれで座員さんがミスをしてしまったのね、
はいはい、
その私たちに対して、
はい、
でそしたら一回全員集まれって、
うん、
詰められてバコーンって
、殴られた、
まあまあ、あの明確な表現は避けるけど、
まあね、有名の話ですもんね。
そうそうそうそうそうそう、うん、で、うん、その子が土下座して、
はい、
大変申し訳ありませんでした、大変申し訳ありませんでした、はいはい、で私たちに、あの座長さんの方じゃなくて私たちに、
はいはい、
で座長が頭下げて、まあ、本当に恥をかかせて申し訳ありませんでした。いや、いいです、いいです、こっちはそんな気にしてないんで、みたいな。だやっぱりそういう、
ね、
なんか厳しい、そう、礼儀作法ってめちゃくちゃ厳しい。
そりゃそうだと思うし、あのクオリティがめちゃめちゃ高かったから、その座長さんのね、クオリティは本当神。ま
あ、
なんかだから俺泣いたんですよ。
あ、
もう感情輸入しちゃって、本当に面白かったんですけど、最初ら辺はもう笑いしかなくて、最後ら辺がちょっとあの、まあ、吉本でもそうですけど、泣かせにかかるみたいな。
あ、まあね、人情喜劇といいます
か。そうです、人情喜劇。
はい。
あそこで結構ガチで、
うん、
なんか自然と涙が出てきて、
あ、
俺は恥ずかしかったから、首だぞって。
ごまかした。
ごまかした。
いや、さっきでやっぱり、ね、その、ね、芝居とかもそうですけど、やっぱ生でね、劇場でやっぱこう見てこそ分かるものがありますから、
ありますね、熱がね。
熱がやっぱり伝わるし、
うん、そうですね。
それで泣くっていうのはありますよね。
うん、よかったです
ね。役者勢も泣いてましたね。舞台上でこらえきれんくて泣いてた。
アイネさんも泣いた、やっぱり。
裏で泣いてた。
裏で泣いてた。あ、
本当にいい話
でも。いい話でも、こんな経験できることなかなかないですからね。大衆演劇に出るなんて。
まあそうですね。めったにない。
ええ話や。
私は金色剣のアイリンジョという名前でですね、オイランの格好をさせてもらって。
はい。
まあこんなレベルはオイランじゃないからって、あの衣装担当の。
はいはいはい。
いろいろすごいですよ。世紀末の衣装担当とかやられてる。うん、方が衣装のでおられるんですけど、
はい、
その方が。もっと本当にちゃんとそのちゃんと消毒するのをまたやってあげるから、こんなもいらんじゃないからって言ってるけど、めちゃくちゃすごかったよね。
いや、すごかったですよ、
ね、一生ごってごてのね、
うん、そう、すごかった。みんなやっぱすごかったし、あの主役の僕の第1部と第2部はちょっと主役が入れ替わってたらしいんですけど、うん、聞いた話では、うん、第1部の女の子が男の子の、
うん、
まあやってたんですけど、めちゃめちゃうまくて、
はあはあはあ、
ちょっと引いたんですよ。で、しかもそれを最初アリンちゃんと間違えたん
で、
なんていうか、あの、ちょっと声が似てたから
。ああ、似とるかもね。例の園原ゆりあちゃんですよ。私が最近大推ししているアイドル。
間違えて、あ、アリンちゃんってこんなやべえんだったって、うんうんうん、でもまあ、本人もやばかったですけど、でも相当、ちょっと引くほどうまかったんで。
全員がうまいよね。
うまかった。
へぇ、
衝撃受ける。
本物の、そういう劇団っていうかね、本物、もうそれだけをやってる人を見たなっていう感じの。
でも衝撃なのがさ、あれ、実は稽古3回しかなかったんだよ。
う
ん、
でも、あれでしょ、もうその人らってそれ一座だったんだから、うん、それだけで生きてる人らじゃん。うん、だから、その、本当にそれだけで生きてるんだなっていうのが分かる。
そう、だから3回の稽古で完成しちゃうんだって、ビビったよね。うん、1回目の時にもうすでに完成してんの、合わせが。
うんうん、ああすごいですね、うん、百戦錬磨でね。
いやほんま旅の旅芸者というかね、旅芸人、
それがまたねまたどんどん大きくなってるらしくて、
はいはいはいはい、
またそのうち公式発表があると思いますけど、やばい、
うん、
あのどでかい企画をされてるので、うんう
んはい、
またぜひ
それまた出られるかもしれない。
いやどうかな、まあ、でもこれ今後ねこのぜひぜひ絡ませていただけたらなと思って、
うん、いやいやでもそれでもまあね、これ出ただけでもすごいもう人生において、
うん、
いや
そう経験でした、うん、
そら
なめったない
なかなかないですもんね、うん、
何よりもねお客さんたちがね、うん、爆笑するんよ、うん、劇とかその、うん、見てね、
うん、
で泣くしさ、
いやいいよね、本当にエンターテインメントというかね、
そんな感じ、
うん、いやなんか気持ちがねやってよかったと思いますよね、うん、そういうのは、うん、へ
えすごいな、うん、なんか今日はイベントがめっちゃあったんですよね、
う
ん、
そうなんですよ、これどこに行っても不義理になるということで、
そうそうそうそう、
某方はどこにも行かないっていうことを選択したっていうような人もいたんですけど、
ね、
あまりにもこんな界隈で、
ね、あった
から、ということで僕はだからちょっとそうあゆさんの方に行けなかったんですけども、うんうん、目玉でかしさんと、うんうん、あのここでよくやられる白鳥のシャングリラのね、
サラさん、
サラさんの、
はいはい、
イベント、アイドルライブですけども、うん、コンカフェみたいなところでやって、
めっちゃ行きたかったですね、それも俺。
それも良かったですけど、うん、まあ行ったら大体まあオタクのね、アイドルオタクの人が、うん、まあ座ってるんですよ。
うん、
ほんで入ってきたら、神田さん、今日七色ミルキューエ出ないですよって。
もう七色ミルキューエの人だった
わかってるわ、
すげえな。
そのデカシちゃんのもは、せっかく来たからね、写真撮ろうと思って写真撮ってたんです。
うん、
で、もうちょっとなんかこう、可愛いポーズでって言ったら、めちゃガチに睨まれて、うん、あ、今度七色ミルキーウェイ見に行って勉強してきますって。
うわ
みんな、
うわ
みんないじるいじる。
もうこれ
3人ぐらいに言われたから。七ミルじゃないですよ、今日。
私七ミルじゃない
そうそう、私七ミルじゃないんで。
すげえな。
いや、もう七ミルの人みたいになってますからね。
ね
でもそうでしょ。
いや、今そう。
まあね。
じゃあ、容姿はそうですけども、なんかその名古屋のそういう力のところには、うん、なんで来てんのみたいな。
ああ、並びじゃない。
もうあるか勘違いするかもしれないです。俺がおるっていうことはこの並びるやったっけ。
ああ、すごいな、うん、並びる芸人みたいな。
並びる芸人みたいになってますからね。いやでも面白かったし、あのそのコーンカフェも初めて行きましたけど。
行きたかったな。
はい、なんかすごいメイド喫茶とあんま変わらないですね。
あ、そうなんですか。
その。でも上でその歌ってる人が2階で歌ってるんですけど、その人がそのまま下に降りてこうなんか接客するみたいな感じですね。
あ、
はい、だからライブ見たアイドルがそのまま、
コンカフェっていうのはコンセプトカフェ？
そうそうそうそう、だから結局メイド喫茶もコンカフェの一種になるんじゃない、メイドというコンセプトやから、
うんうん、確かにそうですね、
うん
うん、
そこの店はアイドルさんたちが
そう
接客してくれる
コンセプトカフェ。
ここもコンセプトカフェですよ。
え、コンセプト何の
コンセプトバーかな、どっ
ちかコンセプトバーじゃん、
うんうん、
バータイムは、
あ、まあまあコンセプト、
うん、サブカルをコンセプトにして
る、うん、あ、そうそうそうそうそう、そういうことですよ。
まあそうですね、
コンセプトカフェはね、はい、
でもね、ちょっと不義理なわけじゃないですけど、うん、行けなかったんでね。
いやいや、もうそれはもうしゃあないですよね。もうだってちょっとそれ言ったら俺七床のイベントもあったんですよ。
あ、そうでしたね。
今日、
い
やだからほんまにどっちに行こうかなっていう感じやった。七床と今度その金色玉のボトゲクラブに来るね、
うん、
ナクルちゃんのちょっと卒業と新しいちょっとユニ新しい、
はい、
ね、あのイベントが今日あったんで、
う
ん、
あ、はいはいはい、あ、
だからそうなんですよ。金色玉的には結構
そ
こにかぶってるんですよね。
そう、かぶだだかぶりなんですよ。
うん。だから、今時間のお客さんの一人は、いや、どこに行っても角立つから、
確かに。
別に気にしてないのにな。
気にしてないけど。うん。
確かにね、まあまあね。
行けるときに、行けるとこに行けばいいと思うから
さ。まあまあまあ、そうなんですよ。うん。
そうですね、
うん、
僕もね、本当は演者さんとかには挨拶しないかなと思ってたんだけど、
あ、
だからアイリンちゃんのところだけは本当に朝めっちゃ早かったから、
はいはいはいはい、
そこだけはね行こうと思って、
はいはいはいはい、
でも
朝早かったね、
朝早かったんですね、うん、でも良かったですね、うん、 まあ、みんなおのおの、
もののね、まあ、いろいろと
楽しんだんじゃないかということですね。
ですね。この3連休の真ん中に撮ってますから、そんなね、はい、やっぱ真ん中の日はいろいろあると。はい、
そりゃ
そうですよ、ね。いい日でございますから。
はい。
はい。ということで、質問いきますか。
そうですね。
はい。本日質問1件届いております。
はい。
はい。読みます。
はい。
ジンタさん、アイリンさん、イクヤさん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
毎回聞かせてもらっておりますって。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
過去、現在、すべてを鑑みて、うん、今とは別の人生を送るとしたら、うん、どんな人生を想像しますか、だって。
あー、なるほどね。
難しいの。
神田さんは人生何回も繰り返して
る、ね。そうそう、タイムリープしてるという、ね、噂がありますから。
14年前から、ね。
はい。同じことを
する、同じことを繰り返して。うん、だから、
学習してない。
あるんですか、その、こんな人生、
うん、
実は生きたいみたいな。
こんな人生実は生きたい、
うん、
いやだからそれやっぱ自分今と違う人生を歩むでしょうね、うん、歩むとするならば、はい、
どんな七ミル
七
ミルのプロデューサーにな
る別にそんな
そんなに
そんなにそういうのじゃないところに行きたいですねやっぱり
あ、うん、もう全く違う世界ね、
うん、全く違う硬、
うん、
い職業とか、
はあはあ
うん、サラリーマンで
うんとか公務員とかね。
はいはい、
うん。
おお。
とかかな。いやでもなれへんから何になるやろう。うん、公務員でもまあでもなんか違うこんなんやってみたかったみたいなあります？もし今じゃなかったら今の人生じゃなければ。
うん、
もう全部イフの話でいいなら、うん、理想の人生は、うん、生まれた時から金持ちの家に生まれて生まれ落ち、まずね、
うん、
で溺愛されて育ち、うん、性格はよく見た目もよく、うん、あ私はもうイケメンに生まれ変わりたいイケメンで、うん、で習い事とかさせてもらって、うん、全部成績優秀みたいな、 もうなんか少女漫画に出てくる王子様みたいな、うん、生活をしつつ、
うんうん、
でもなんだろう、ちゃんと人生経験を積んで、それをこう無駄にしなかったねっていう人生になりたいかな。親の名前かりだねじゃなくて。
はいはいはいはいはいはい。
うん。
そうですね。
そういう人生を送ってみたいけど。
いや、やっぱ僕もそうですね。やっぱり生まれながらの大富豪の息子として。
生まれたいよね。
あんまないっすね、俺。
いやでも。
大富豪じゃなくてもいいけど、
うん、
何になりたいやろ。格闘家になりたい。
格闘家ね、別に今からでもなれるじゃないです
か。いや、今からはまた違うじゃないですか。その、なんか、小学校から、なんか、空手とか習いたかったなっていう。
で、イクヤさんででもそういう喧嘩みたいなんて、
うん、
負けたことあるんですか？
いや、まあ、ありますよ、普通に。
てか、イクヤさんそんな、うん、何、肉体的な喧嘩得意じゃなくない？
肉体的な喧嘩得意じゃなかったら口喧嘩得意みたいな。
でもまあ怖いからだいぶ得してんねん絶対、
うん、
あんまり喧嘩になれへんぐらいの、
うん、
あれでしょ、みんなビビるから、
うん、
あでも喧嘩になって、うん、負けたことがそれはありますよ、殴り合いで。あるし、
えどんなんな、俺そんななんか喧嘩で、うん、殴り合いで負けるっていうのほんまに河原とかで殴り合ってなんでダウンすんの。
いやそうそうそうダウンする。
マジで、
あのなんか、
う
ん、
ヤンキードラマや。
ボコボコに殴る、タコ殴りっていうか。
え、それ1対1でや、対マンでやって。
いや、1対1じゃないっす。
向こうが多数でしょ？
そう。
その時もしゃあないや、負けんのは。
じゃあ、ないっす。だって、
勝ってるやん。
勝ってもないし、あ、うん、勝ってる時もあるし、
うん。対マンはあるでしょ、でも。
対マンで勝つ時もありますよ。
対マンで負けた時もあるんですか？
対マンで負けた時はないかも。でも対マンで、負け、勝ち負けがない場合がある。
あ、そうなんですか。
だって、どっちも、
うん。
意識、ね、何が勝ちとするかわかんないですけど、
うん、
もうやめようっていうのが言われた勝ちっていうのはあったとしたら、
うん、
どっちももうなんか途中ら辺でもうやめようってなる時もあるし、
それはこうもう殴り合った後なんか友情芽生えるみたいなのあるんですか？
ありましたね。あったよ、あったんですけど、
うん、
なんかどっちも面倒くさくなったって言えばいい。
ああ途中で
もう何やってんのやろなみたいな。
青春ドラマみたいな感じではないんだ、
う
ん、
ではないかったですね。それとなんか嫌やったのが、うん、喧嘩した後に、うんまあ、向こうがもうなんか逃げてって、
うん、
でなんか逃げてったら勝ったって、
うん
まあ、若いからね、
うん、
思ったんですけど、その後にそのお母さんにチクられて、
うん、
その子のなんかつけてたあの、うん、チェーンが外れたと、
うん、
それ弁償しろってめっちゃしつこく言われて、 うん、みたいな、なんか土下座をしろみたいな、
家を、おかんに、
そう、勝負には勝ったけどってあった
よね、そう、土下座をしろって、うちの親とずっと言われて、なんか、勝負には勝ったのに、そのおかんと向こうのお父さんとお母さんが、わーって言われすぎて、俺、泣いてしまったってい
や、あれ、俺も同じ経験ありますよ、僕ら、ヤンキーじゃなかったけど、全員がヤンキーみたいな、高校、アホやったから。ほんで帰りの花火でロケット花火全然いじめじゃないけど一人のやつでロケット花火やってたらそいつのボンタンっていうなんかズボンあるじゃないですか変形のがなんか焦げてほんでまあええわと思って帰ってたそこの親から電話かかってきてうちにうちの息子のなんかボンあのズボン焼けてんけどみたいな後ろでそいつがなんか返せ返せ俺のボンタン返せって後ろでなんか電話で言ってなんやねんこれみたいななんかね
あ
まあなんかもう微笑ましいですけどね今から考えたら、ねうん、親に怒られるっていうのはありましたけどね、うん、そんなやっぱ高校生子供ですね考えると
子供ですよ子供
俺の盆談返せて
そう、
うん、
子供同士の喧嘩で親が出てきて
そうそうそう
親に泣
かされるしかも親に言うってひどないですかそんなロケット花火みんなでやってたのに、うん、たまたま焦げただけで
ね、
うん、
まあでも言う子は言いますもん
ね。しかもなんかボンタンもそいつなんか息って俺ボンタン履いてるからみたいなちょっとね悪いみたいなこと言ってたのそんなおかんの後ろで泣きながら返せ返せ俺ボンタン履いてる何がねみたいな
何や
おかんに怒られたんじゃん
おかんに怒られた
ボンタン焦がして言って誰が俺じゃないっつって、
うん
でそう考えても高校生で大人っぽいけどやっぱ子供ですねまだまだ全然、
うん、いや子供ですよもう全然子供ですよ昔はやっぱ肉体的な喧嘩多かったんでしょうね、うん、
あ
だから別に精神的に強いやつが肉体的な喧嘩するとかじゃなくて、
うん、
もう昔ですから、
うん、
まだ体罰とかも普通にあった時代そうそうそう人が人を殴ったことがある時代で今ない、
うん、今ないと思う
ね、
うん、今ないしサイバー攻撃だと思う、うんうんうん、
そうだね
サイバー攻撃やし、なんかよくほら自殺する方とかもおられるじゃないですか、うんうん、アイロンとかも今なんかもう全部出回るじゃん、ツイッターとかでも、
うんうん、
この界隈でもね、審査会の方でちょっと、ね、亡くなられたアイロンだったりとかあったけど、その直前のね、
うん、
なんかその映像とかもあったりとか、
うわ
いや、直前の映像も
ある直前の映像というか、あのインスタグラムに載せたやつとか、うん、あのビルの上からのやつとかね、うん、あんなんね、俺も見たないねん、でも流れてきた時に、
流れてくるんや
俺ほらアイドル好きやから
あの
アイドル好きなんかわかんかあれ勝手にツイッターって俺がアイドルのことばっかつぶやいてたらどんどんなんかアイドルの記事ばっかりなってくるんですよ、
はいはい、
でそんな見たないのに流れてきて見てもうた時のなんか
嫌
さね、
うんうん、そりゃそうやな、うん、
あれ持っていかれますよねああいうの流すんって俺なんやねんと思いますよね
確かにね、
うん、
何を面白おかしくばって流してないんで、うん何のための拡散なんか。
いやいや、ほんまにそういうのなんか、まあそういう身近な事件じゃなくてもあるじゃん。うん、たまに見ちゃって凹むみたいな。なんで俺あんなもんに凹まなあかんねんみたいなね。でもめっちゃ持っていかれるでしょ、うん、それに。一日気分凹んでたりして、そのためにみたいなね。のがあるので、なんか、そういうのって良くないなと思いますよね。
ね、ツイッターもね、そういうのを制御して、
うん、
あの良くないねボタンを追加するとかそんな変なことしやんでもいいで、
うん、
いや嫌いボタンはマジで、あディスライクボタンっていう、ね、ディスライクボタンはマジでやっちゃいかんと思うけどね。
マジ何のためにやるんでしょうな。
自殺者増える。
そんなんもできた
ですか。いやあの検討中
で、
うん、
でも結構やる気やよねあれ。
み、うん、たい。
です
あのライクはハートマーク、うん、いいねボタンじゃん。うんうんうん、でもなんかいいねボタンをしづらいって例えば不法とかに対していいね押せないじゃんみたいな、
うん、
からディスライクボタンっていう、うん、良くないねボタンを作るっていうけどさ、うん、絶対それやめた方がいいよ、
やめた方がいいよね、
うんうん、もうこの二人なんか良くないで
だろ、いやほんまやで、おはよう言うただけで
ディスライク
ボタンや
で、
おはよう言うただけやないか、息したらあかんのかって
そうそうなる、
息したらあかんのかって書いてまたディスライク
ボタン、
息するなってことやろ、
むしろ炎上処方かもしれないよ、ディスライいいねは10件しかつかんけどディスライクは150件ぐらいつかん
ねんか、そう KO 気のしたら YouTube ちゃうねんから
、
そう
そういうこと、そういうこと、
いやでもそんなん意味ないよな、
いやもうそう今やめた方がいい、
それは
もう
ちょっ
とデモするしかないな、僕とリクヤさんで
ねえこんなディスライクになるために生まれてきた
んで、ディスライクボタン金色ザメは、
うん、
ディスライクボタンを反対します、
反対間違いない
そうそうそう、
やりたいな、
署名活動して
ディスライクめっちゃ作れる
それはお前ら二人やもんな、
そうそうそうそう
いやほんまに。
でもそれやったら多分ツイッターの発言の統制がかかるんだろうね。
いやそうそうだと思うよ。
だからそういうのも表現の自由じゃなくなりますから。そもそも
なんで今あることで満足しやんのよね。
あの
待ってください。俺ら二人ほんまに実在ボタンにビビってるみたいな。
いやビビってないですよ。別に俺いいけど。なんか発言しにくいなって。
そうだよね。
そのだって
しにくい。
俺なんか最近ツイッターで発言してるのって、うん、ほぼ金色ためのことじゃないですか、
うんうんうん、
でこういうイベントやりますで、うん、別に俺発言じゃなくても。
いやせやねん。だからそれがとか他人のイベントで金色ため告知した時にディスライクとかついたら、うん、なんか嫌やんな、うん、だから
めちゃくちゃ嫌やんね、うん、そんな。ディスライクボタンを自分で制限できればいいですけどね、
うん、
自分のページはディスライクボタンつけれません、
ね、絶対つけへん、絶対つけへん、
ね、つけませんみたいな。
絶対つけへん。
そうだって嫌やんね。そんな今日このイベントやります
けど。いやもうそんなんつくんやと思う。ツイッターほんまつぶやかんよ俺、
ね、
俺も
つ
ぶやかん、
う
ん、ツールを変える。
いやツール変えるで
しょ。インスタに多分流れ込む
んだよ。いやほんまやそんなもんあかんねん。断固として反対やそんなもん、
ね、フリート機能もさちょこちょこ使うんだけどさ、うん、インスタやんかんなんとって。
いやいやほんまほんま
フリートいるかみたいな。
いや断固として金色ダメとしたら
ね、
あまあ反対するしかないっすよこれは。
ディスライクボタン、
ディスライクボタンあかんそんなもん。
あとなんかね誰かが言ってたよ、ディスライクボタン1回押すごとに1000円課金される方式だったらいいじゃないかみたいな。
あそう俺も言った、うん、なんか
相手にその入金される。そうそうそうそう1000円ずつ
あのお悔やみ申し上げますじゃないけど。
そうそうそうそう、
うん、まあでも本当嫌やな。
ほんまつくのそんな。
検討中って結構前向きに検討中らしい。結構
ニュースになってましたよそれ。
いやなってたけど、いやつくへんのかな思ってて、
うん、なんかでも選挙活動の件でいろいろとこう変わったし、うん、アメリカの選挙の話で変わったっ
つって、うん、いやいらんそのつけんといてほんまに
ね
え、うん、
ディスライクジンタっていう名前、
なるよな、ね、もうディスライクといえばみたいな。
ディスライクといえば
ディスライクといえば
かっこよくないなんかディスライク。
いやいや別にその意図してないですから私は。
ねえ
好きじゃないジンタ。
好きじゃない、
ね、好きじゃない、
ね、ディスライクジンタ。
ディスライクジンタ。
でもディスライクばっかが集まりすぎたら、それはそれでちょっとかっこいいかもしれないですね。
マセさんとかそうなる可能性ワンチャンある
よ、ね。あ、わざとやるから。
そう、わざとやるからさ。わざとやるから。
ディスライク集めみたいな。
そうそうそう。やるそうな気がする、う
ん。ディスライクもいいねもつけられんやつが本当に悲しいからね。
な、確かにね。多分。箸にも棒にも
つけ
てよ。いや、でも僕らはディスライクはつくでしょ、隠して。
ディスライカー。ディスライカー
です。でもどうなの？ディスライクもさ、結局ツイッターのアカウントが分かるんでしょ、誰がつけたか。
まあ分かるでしょうね、うん、いいねと同じだったら、
うん、ってなったら、うん、あでもまあ別にステアカ作ってやるか、そういう人は
ステアカ作ってディスライク やります
やるかな、うん、でもある意味それ慣れたら、
うん、
ディスライクも何も本当についてない人の方が人気なくて、
そうだ、ね、
ディスライクめっちゃついてるやつは人気あるってことですもんね、
う
ん
う
ん、
ワンチャンそう
ある意味ね。
うん。炎上芸人で。
何ディスライクつけられた時のためになんかここ
は。
最初から、最初からディスライクつこうと前提に話すやめてください。
うん、ちょっと。
ディスライクついてた方が人気判定みたいな。
寂しくなるから。
そうそう。まだついてないもん。
まだついてないから、
ね。どうもやめてくださいよ、そんな。
まだ俺のスマホやったら、フリートもついてないからね、昨日。
あ、まですか。
更新してないんだ。
更新してないからそうなのあれ。
うん、
ああ
バージョンアップしてないとそう。
別に更新せんでいいかなと
思って。いいよいいよ。
いないいな、うん、
見づらくなったよ。
やってんのあんなみんな。
一応ね、やり始めてるよ、みんな。
あ、そうなんだ。
みんなっていうのも変だけど。
やってる。
でもそんな不評だよ。私やった、三崎さんのとことか、鑑識と研修のやつとかは、フリート流したけど、あれね、何がいいって、普通のツイッター、そう、足跡機能が。
いや、足跡機能って言うても、俺も心なんか流したけど、食い倒れの時に。うんうん、いやけどあれって普通にこうやって流してみるじゃん、
うん、
だから別に足跡って言っても本人意図してないよね。
あ、まあまあ、
そうある。
インスタもそうですもん、
うん、
あの次次次ってやってるから、うん、その時にたまたま見たよってだけで、
うん、まあ、それでもさ流しで見てくれるならいいなと思うけど、ただ、うん、結局のところ、じゃあ普通のツイッターと何が変わらんのって言われると分かんないねってなる。まあ、単純にその、うん、今一番言いたいことは何かっていうのが分かるんじゃないっていうだけ、うん、
まあ、だから埋もれるのを防止してるんですよね。うん、
いやまあね、そういう感じでございますか、
はい、
まあちょっとディスライクにビビるのはね、
うん、ディスライクにビビらない人生をやり直したいですね、うん、もし、
あ、そうそうそう、
生まれ変わるならね、
ディスライクがない人生、う
ん、でも多分そんな人生つまんないよ、うん、
だって、うん、つまんないよ、
今の人生が多分いいと思うよ、
今の人生で楽しいよ、
うん、ね、ディスライクついても、そうだから、まだ、ね、まだ導入されてないんですか、そんなの、
うん
今からビビらんでも。
今からビビらんでも、
ね、う
ん。
グレートフルデッドって書いてあるから、今日の神田さんの T シャツに。
はい。そうですよ。
うん。いい死にを。
もういい死に、そうです。
偉大なる死ね。
ディスライク。
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 うん。
いや、まあね、いいじゃないですか、でもそれが。
ディスライク、ジンタ、グレートフルデッド、イクヤだね。どっちかっていうと。
どっちかっていうと。
どっちかっていうと。
何やねん、それ、ほんまに。
もう話がないからってね。うん、ディスライク。神田さんの服をいじるのやめよう。
ほんまや。そんな、うん、まあ、そんなんええんすよ。
なんかね、喋ろうと思ってたんですよね。う
ん、
はい。
何ですか。
じゃあ、なんだったっけな、なんか思い出させてください。
尺。
尺。
うん。
じゃあ、なんか思い出させてください。なんかね、喋ろうと思ってた、めっちゃ重要なこと喋ろうと思ってた。
何なんですか。
いや、そこまで重要じゃないんだろうけど、うんうん、いや、これをナイト尺で言おうと思ってたことがあって。
はいはいはい。
やったっけな、
うん、
年末、あ、
うん、
年末や。
はい、ああ、はいはいはい。
年末でナイトシャーク
ね、ね、
はい、年越しやるじゃないですか。
はい。
どうすんのって思って。
何がですか？
裏話がありすぎて。
いや、そんなんあんの？裏話って。
ねえ。
いろいろあるね。
うん、え、あんのそんな。え、知らんで俺、裏話。
あるよね。
ね
え。ね
え。何？
むしろ一番あるやつやろ。あ、でもまあ、出がらしだけど。
何？
え？
うん、いやいや、まあそれ、
うんうん、
でも。
やめてよ、俺知らん。
いや、あるでしょ、裏話。
裏話って何なんですか？
まだ続きがあるんじゃないの。
裏話の続き。
裏話の続き。
そう。
どういうこと？
おとぎ話の続き。
おとぎ話。
冷めないおとぎ話。
冷めない。
何知らん知らん知らん。俺？
うん。
もうでしょ。てか、各人あるよ。
裏話、ね。各人にあるね。うん。
ほんま。
うん。
ほんまって
。いや、俺あるの。
じゃあ、収録終わってから話しますよ。うん、それが何かっていうことね。
何なん？
いや、自分で多分、うん、気づかんふりをしてるだけでね。
え、何のこと？
まあまあまあ。まあ、それ、ね、年末年越し占いとしてあるじゃないですか。
はい。
そこでね、まあ、今年のね、
うん、
故郷納めじゃないですけど、
はいはいはい、
うん、こんなことがありましたよって、うん、でも
去年もすごかったからね。
うん、ね、去年も、うん。
去年は爆弾発言連発。
今年もあるん
で、ね。今年もある。はい。
皆さん来てくださいね。ね
いや、もうもちろんもちろんね。
今年もさ、カニ鍋とさ、すき焼きやりたい、
うん。ああ、いいですね。
うん、
お鍋に
こっちに。アイちゃんが作ってくれる
の。そう。
あれ。いや、まあ平和に過ごしたいですね、俺はもう。
来年は？
来年は。
もう年越し話してんだ、私たち。
うん、年越しも。
びっくりしちゃった。
まあ、年越しも。なんで、あと1ヶ月しようや
ん。あ、そうだわ、
うん。
だって去年のね、1月はみんなでね、うん、神社さんにお参りに
行きましたけど、ね。そうそうそう、今年もね。
炎上しませんように
って。言うたら炎上したな。
そこだったね。嫌われてる
んやろ。そうですね、
うん、
まあ、世界的にもなんか燃え上がってましたけど、
まあそうだね、本当だよね、うん、なんか神様は抑えきれんかったやろな。
いやいや、だからほんまに来年こそはね、
うん、
はい、
来年こそは
そ、ね、あの平凡な
平凡な
楽しい人生をね、
そうそうそうそう、もう何も大きい幸せじゃなくていいと、うん、
いいね、
うん、
俺も炎上しませんようにって言っとこう。
いや、
やっと気づいたか、じんちゃん、ね、その人生が一番。
いやいや、もちろん別に
安定
だ、恋にしてたわけじゃないです
から、ね、まあそれは炎
上
なんで、
うん、
まあね、
うん、そうですそうです。
だからあれだよね、ここで、ご飯食べて、うん、占いとシャークとか、まあ、みんなの、ね、裏話なんかしながら、うん、時間変わったら、
うん、
あ、日付変わったら、
うん、
あれにいて、あの、あ、神社さんに、
うん、まあまあ神社さんでも今年どうなんかな、そのあの前は去年大須に行ったじゃないですか、
はい、
でも今年はどうなんかなと思ってね、うん、
人が密集するから、
そう、人混みとかもね、
うん、まあちょっとここでは公にしないでおこう、その時の、
ね、
状況を見て、
鑑
みて、
うん、
まあ、密を避けて、
そうですね、
うん、行うということで、
の方がいい
ですね、はい、
の方がいいと思いますね、
はい、
うん、まあそれでその時ですね、
まあそうですよね、うん、
ぜひ来てください、はい、クリスマスもね、私やるんで、
そう、年末よりクリスマスがありますもんね。
はい、先に。
クリスマスね、
はい、
金色鮫なんか3回ぐらいあるんですよ。
うん、
なんか、ハーブナイトがクリスマス会になってる、
うん、で、はいはいはい、
あれが12月3日なんですけど、
はい、
なんか、俺は知らなかったですけど、
はいはいはい、
ツイッター見てたら、ハーブちゃんが、うん、ハーブナイトやりますってなってたんですけど、
うん、
昨日見たらクリスマス会だよって書いて
ある。う
ん、まあ、クリスマスにちなんでね。
うん、なんかクリスマス。って考えると、
うん、
まあ、アイドル系のボドゲとかも多分クリスマスだよ
になるでしょう、多分、はい、
めちゃくちゃクリスマス今年あるんじゃないの
って。いや、ありますよ、そら。
ねえ、
まあ、12月はクリスマスだよね。
なんかあれもあるでしょ、そのサラちゃんとか。
だからそう、僕
26年、
しかもクリスマス過ぎとんのに。
ねえ、クリスマス
遅れちまったクリスマス、
遅れちまったクリスマス。
陣田さん覚えてます？
何がですか？
ナイトシャーク撮り終わったら本当は僕らやらなあかんことがあるんですよ。
何なんですか？
え、覚えてないですか？
え、
何？実はナイトシャーク撮り終わったら毎週毎週僕らは、うん、ハレハレ愉快を
踊るっていうのがね、
そう、練習して踊るっていうのがあったんですけど、はいはい、
いやもうこれね、
うん、
半分もう今日はあかんやん、起きてえ起きてえよ、この何なんですか、この2人の目の下の、もうほんまにどうしたんですか、2人とも、なんかデーゲームみたいになってますよ、2人とも。
今日は、アイリンちゃんはね、今日は。
いや、見てください。
じゃあ今日クマじゃない、これ、歌舞伎の、歌舞伎の大衆演劇の化粧
です。いや、
俺は多分クマ。
いや、クマですね、それクマは。
うん、俺はね、うん、今日はね、すごい疲れてたのか知らないですけど、うん、朝6時に起きたんですよ。
はいはい、
朝6時に起きて、じゃ4時半ぐらいに寝て、
うん、
6時にあって起きて、
はい、
めっちゃ疲れてて、
はい、
6時半ってなってて、
はい、
うわーって叫んで一人で、
はいはいはい、
うわー遅刻やーって言って、はい、もう夕方6時半と、
いや分かる分かる、錯覚するねん
よ、めちゃくちゃ怖くて、
怖い怖い、
ちょうどこう日暮れっぽいもんね、朝、
う
ん、
そう、う
ん、
そっから、まあ、そっから寝ればいいのに、うん、バクバクしてなんかあんま寝れんくて、
うん、分かる分かる、
そのまま、
うん、
でちょっとね病んでるんですよ、
う
ん、
いや分からない、朝の5時半に起きたからね
あれね、なんなんでしょ、夕暮れみたいな感じになってたし、うんうん、でなんかそのやっぱイベント遅刻って一番怖いじゃないですか。
いや怖い、もう人生終わったと思う、
人生終わったと思うじゃないですか、
普通の会社の遅刻と違うじゃないです
か、そうそう、まずここの鍵を開けるのは俺やし、あれ怖かったな、だから今日ちょっとトラウマになったな、
うん、
うん、
普通の会社の遅刻でもだいぶ焦りますけどね、
焦るけど、まあなんとかなるじゃん、正直、まあ、会議がとかそういうのがなければ、
いやまあでも遅刻は怖いよ、
怖いよ、
うん、俺もなんかもう遅刻した日は休もうって思ってたの、会社の会社勤めでも、うん、ここで休もうはなら
ない、できへんできへん、だから怖いっすね、
うん、あります、うん、金色ダメで遅刻したこと、
いやないんですよ、でも同じ焦り方はあります、時間だから12時間間違って、
も
うここで寝てたりとかして、
はい、
パッと見たら、
うんうん、
もう6時半とか7時、7時半とか朝やってんけど、うん、もう夜の7時半やと思ったらパニックになって、うん、
ね、
ガチャって開けたりとかあったな、
ね、パニック、あれなりますよね、
うわーってなる、なる、わ、もう終わったと思って、
うんうん、あ、もう
その時も結構外部のイベントの日やったりとかしたから、うん、これは終わったなと思って、
そうですね、
うん
うん、自分のイベントでもね、やっぱ終わったなってなるけど、
うん、
外部なんかね、
うん
うん、だから命がけで僕らやってるんですよ、
うんうん、
っていうね、
うん、怖いですよ、うんうん、
なんか
ということでございますよ、
は
い、
ドキッとしたことあります、最近
ドキッとしたこと、
うん、
ドキッとしたことを言える範囲で
言える範囲で、
もう一個言っていいですか、
はい、
ドキッとしたこと、
はい、
昨日、
うん、
もうなんかもう疲れながら作業してた、
うんうん、
片付けとかしてたら、うんうん、2回目なんですけど、
うん、
また、
うん、
いきなりプロジェクターがついたんですよ、
お
お、もうええわと思って、
うん、
なんか1回目それ話したかもしれないですけど、うん、ナイトシャークで、
うん、
谷さんが来る前日、
うん、
僕は一人でね、
うん、
夜中作業してたら、
うん、
ボンって音がして、
うん、
知ったと思って振り向いたら、
うん、
プロジェクターが勝手についてて、うん、プロジェクターの電源とは全然遠いところに僕がいるのに、
うん、
ボンって音と同時について、その時はもう怖すぎて、
うん、
もう、あら、出てこいよ、こらって一人で叫びまくってた、
うん、
怖くて、
うん。
で、終わったんですけど、昨日もう慣れてまって、
うん、
ボンってついて、あ、うん、はいはい、みたいな感じで書いたんですけど、よくよく考えると本当怖いですよね。
まあね、
なんでつけんの、
そんなことなかった俺、
うん、なんでつけんの、遠隔的に、
遠隔的に、
じゃなんかもう一人で作業しとる時に、
知らんすよ、俺知らん、
あれなんの、め
っちゃ、いやでもそんなことなかったけどな、俺の時は
生き量、生き量、
生き量、
生き量だって
、ね、神田さんについとる生き量が、
いやちょっと待って、俺か、
いくやさんかもしれない、ごめん、いくやさんの可能性もあるけど、
でもなんかビデオとか怖ないですか、
呪いのビデオ始まりそうだよね、そのまま流してよ、
そのまま流す勇気はないよね、
動画撮ってよ、
いやー流す勇気ないよね、だってボンってつくんだよ、
うん、
で青い真っ青な、
うん、
ブルースクリーンみたいになるじゃないですか、うん、そこで昨日はちょっと、うん、なんかもう疲れすぎて怖くなかったので、うんうん、 ちょっとそのまま見てようかなと思ったんですよ、うんうん、でもやっぱ怖くて消したけど、うん、
だってさ、よく考えてみや、霊に取り殺されて死んだなんていうさ、死体はあんまり出てこんやん。
そんなん分からんやん。だって霊に取り殺された、霊に取り殺されたっていう実証がないんやから。
あ、まあ、うつ病とかでね、精神的に病んで死んだってことになります
から
な、
う
ん、
あ、そうかそうか、うん、自殺とか、
うん、そのなんかどのぐらいの割合が霊かとか分かんないし。
確かにそうやって言われるとそうだ、
うん、
怖いね、池田さん。
いやいや、そんなことにはならんけど、ね、なったら神田さんを恨みますか、
ね、なんで俺やねん、うん、
大丈夫だって、二人とも同じ数の女の霊がついとるって肩に、
う
ん、
いや、そうそう、やめてよ、もう最近俺らね、うんうん、
いや、ほんまやで、
うん、なんかもう濡れ衣ばっかで、ばっかで、
ほんま、ないことないことやで、あることないことやったら、ないことないことばっかり、
ないことないことで責められて、なんか女、うん、
ないこと
の女関係なんで、こう見てわかるやん、ないって、う
ん、ないで、ほんまに、
まあ、そうやって言って君たちがあったからだよ、生きてきた道のりです、ないことないことば
っ
かり、それは、
むっちゃ昔はあったよ、
そり
ゃ、
そうそうそう。
そのイメージが強すぎるんだよ、二人とも。まあ、じんちゃんは最近、
あ
ったし。
いやいや、まあ、あったけども、それ以降ないじゃん、マジな話。
そう、私たちは知ってるからさ、ないよっていうだけだけど。
本当やむわ。
だって同情されるぐらいですからね、俺、ほんまに、あの、ドルを高すぎて、本当に気持ち悪いって。ね、いや、ほんまに、本当に気持ち悪いって言われる。客観的に見てどうって、マジで気持ち悪いけど、俺も女に振られた時に、ドロータに落ちたっていう人がいっぱいおるから、うん、めっちゃ気持ちわかります。
あ。でもいいよね。ある意味、清い関わり方だと思うよ。
清い関わり方で、うん。
下水関わり方、清い関わり方。
いや、だからそれをもう公言というか、もうほんまに気持ち悪いことを分かって、でも、まあ、好きなことしか書かないから、
う
ん、ツイッターとかに、だからこれほんま女いないという証明なんですよ。
いやでもね、うん、今日出た話があるんですよ。
知ってます、知ってます。
何何何、
実はそれは女いないっていうふりをしてる。
あ、フェイクね。
だからそう、こんなにドルロタハマってるんやから、こいつは女おらん、遊んでないぞっていう、振りのために工作してるっていう。
なんでやん。
時間と金使うな、工作のために。別に黙って、黙ってやっとけ。
どんだけチェキ取ってんねん。
そうそう。
工作のためにね。
それは本当にはハマってるんやけど、それを全面的に出すことで、そういう人物だよ、俺は遊んでないよっていうことをカムフラージュ
してる。アピールしたいんだ。まあでもクリーンアップしたいのは事実あるよね。
うん、いや、クリーンアップってほんまにただハマってるだけですから。
うん。
良いのでは。でもまあ両立してる人もいるしね、彼女もいるけど、ドロータもやって
る、ね。いやいや、います、います、そんなんいるけどね。
うん。うん、まあ、7キロじゃない、うん、7色ミルキーウェイをここに呼ぶ日も近いですね。うん、ジグザムに呼ぶ日も、
ね。呼ばないです。聖域ですからね。
うん、サンクチュアリ。
サンクチュアリ。
はい。
うん、
七色ミルキーウェイの方ですもんね。
今や
プロデューサーですもん
ね。いやいや、関係ないです。
関係ないです。
ただの、はい、オタク、ただのオタクですけど。
ただの
オタク。はい。まあまあ、それはね、いいですけど。うん。
うん、まあ、そういう。
そういうことでございますね。はい。
神社さんは疲れてないんですね。
いや、疲れてますよ。明日もね、あれなすんで。
仕事ですか、
はい、はい。
あら。
そうです、そうです。
疲れてないですか、
いや、疲れてます、疲れてます。
ああ、疲れて
る。疲れてます。
でも今日で、なんかね、
はい、
最近いろんなイベント行って、回復してるんじゃないですか、精神的に。
まあ、ここのね、あれもありましたしね。
検視と、あ、鑑識と検視。はい、すごかったね、弔問員いただいて。
満員です
ね。ビビった。
まあまあ、もちろんソーシャルディスタンスの範囲ですけど、
もちろん、
はい。はい、
ただ、うん、やっぱり、ああやってさ、告知、うん、正直、その、今回は、あの、括弧には DM を送らなかった、内容によっちゃ苦手な人がいる内容だったから、送んなかったけど、
はい、
今告知だけ見て、あんだけの人が興味持ってきてくれたっていうのは、ちょっと、うん、なんていうかね、イベンターとしてすごい嬉しかったよね。
はいはいはいはい。
楽しかったよね、指紋採取やったりとか、
ね。指紋採取とかね、あの、いろんなことが分かって、うん、まあちょっと言えないですけどね。
そうなんですよ。うん、でもまたね、次回もやってほしいってことがいっぱいあったから、いずれはここを事件現場にしちゃおうっていう話がはいはい、はい、ありますね。なんか、はい、
事件現場で死ぬの誰か。
そう、あのね、もともとあった事件をここでさ、あの、もう本当に殺すとかじゃなくてね、再現する、うん、事件現場を再現して、うん、そこにお客さんたちが来ると。
はいはいはい。
で、実際に鑑識やってもらったりとか、うん、事情聴取とかをやってもらって、うん、誰が犯人かっていうのをこう導き出すっていうのを、ロールプレイング的にやれたら楽しいね。
は
あ、
はあ、はあ。
次回は麻薬の話とね、うん、あの結婚 の, あのルミノール検査やれたらななんて
思って、はい
はいはいはい、
面白いです、
まあ、それも来てくれたね、
神田、
ね、
はいはいはい、面白かったですよ、
神田さん、俺のイベントに一回も来てないって気づいてました。
え、何のイベントですか。
いや、俺のイベントよ。
いやいや、来てますよ。
来てよ。
来てるじゃないですか。あの、あと、あれの時も、漫画の時も来てますよ、僕。
あ、そうや。
はい、来てます
わ。
陣田さん来ない人のイメージ強いね、なんかね。
陣田さん強いんよね。陣田さんを誘うと 100% 確率で、いやー、ちょっと斜めいるかっていう。
いやいや、そんなことはない。
っていう説がある。
まあ、今まで毎日いたからね。
いやいや、そうそうそうそう。
いないのがちょっと。
寂しいんかな、俺も。
寂しいんだよ、
イクヤさん。陣田さんロスなんかな。
陣ちゃん好きだもん、イクヤさん。
ロス、ロス。
別に好きってわけじゃないからね。
いやいやいや、別に、ロスっていうか結構来てるんですけどね。でも毎日おる買ったからね、逆に。
そうそうそう、だから、うん、だからなんでしょうね。別に、陣田さん実際来てますからね。
いやいや、そうそうそう、うん。来てるんです
よ。ちょいちょい来てますからね。
いや、来てるんですよ。ちょいちょいは。
そう。
はい。
で、最近ちょいちょいね、夜も遅くまで喋ってますからね。
まあまあ、夜遅くまでね、いますよ、うん。はい。
アイドルについて語ってるね。
アイドルについてね、語ってますね。
確かに。
どこでも
ね。すげえ熱い、熱く語ってる、
うんうん。ちょいちょい来てるっていうかね、まあ、一週一回絶対このナイトシャーク
で。ナイトシャークでもありますし、
ま
あ
ね、
他のね、でも、まあそうですよ、うん。この前もね、なんか、アイリンさんと喧嘩してたしね、ここでね。
そうな
の？なんか喧嘩っていうか、なんか、あれが、あれの後か、天使の後か。
ああ、そうだね。喋った喋った。
喧嘩したんですか、
喧嘩よ。怒ってる
から。怒ってた。
怒ってないってば。
うん、なんか、
うん、
何があったのか知らないですけど、
ちょっとここでは言いづらいですね。
はいはい、は
い。言いづらい喧嘩をしてたんですね。
はいはいはい。言いづらい。まあ、ぐらい喧嘩。
濡れ衣を陣田さんに着せてたっていう。
よう喧嘩すんな、この3人は。
はい、ほんまにね。
喧嘩する方がいいですよ。
すっこけ3人組みたいな。
うん。する。まあね、よく分かったな、私、ずっこけ3人組。
ずっこけ
NHK ね。
そうそうそうそう。
懐かしい。
映画にもなったけど。
いや、そうですね。うん。
でもまあ、いいことじゃないですか。言い合えるっていうのは。
言い合えるのはね。うん。いいことですよ。
ああ。
まあそんな感じですよ。
そうですね。
そんな感じですよ。
時間も。
はい。
ということで告知とかあれば。はい。
私は何度も告知をさせていただいているんですけれども、
はい、
三崎市で終わりまして、
はい、
ネクストステージがですね、12月の第2週目になります。12月の6から13日、真ん中木曜日を除くほぼ1週間、
はい、
6日間、
はい、
大元帝国さんというところに出させていただきます。
す
こちらも結構全国的に有名なあの劇団さんではあるんですが、
うん、
その中で結構重要な役をいただいております
。いや、すごいじゃん、これは。
で、また面白いのが今回、野外で全てを行う劇、まあ、ソーシャルディスタンス。
なあ、すごい。経験大衆演劇の次はそういう全員的な。
そう、全員
的な。野外の。
そう、野外演劇。
もう役者じゃないですか、完全に。
いやね、本当だよね。まっしぐらしてますが。
そんな告知したい、わしも。
かっこいいでしょ、とか言って。まあでも、それもね、あれですよ。いい経験だし、今回、あと遠方の方が来れないっていう可能性があるっていうので、うん、なんとなんと、生放送もありまして、生配信も、チケットを買っていただくことによって見れますんで、
はい、
生配信ぜひぜひ、ご活用いただければ面白いかなと思います。
何
が起こるかわからない。
はい。
はい。
陣田さんは、
僕は12月の1日に、本時刻め調査団が、
はい、
ありますね。
はい、はい、はい。
今回もちょっと大ネタが、あとはちょっと他のところの会場のイベントには、ありますね。本
日
ダメは、はい、12月1日、はい、
はい、
にちょっとやります。はい。
僕からはですね、僕がここで出るイベントなんですけど、
はい、
11月29日に、ここのね、オーナーさん、ブッチョ、柏木さんと、
はい、
僕、イクヤと、
はい、
あと、綾野さんという女装の方で、
はい、
オナニーサミット2020冬っていうイベントをやります。
うん。うん、
もうすごいインパクトの名前ですね、これね。
うん、
はい。
で、11月29日日曜日に物語金色ダメで、
はい。
やって、12月6日には物語、紅鶴で。
紅鶴でやると。
やるっていうね、は名阪、
はい、
合同イベントみたいな感じですね、うん。
はい。
これ何かっていうと、
はい。
オーナニーサミットです。
まあ、オーナニーサミット。
まあ、女装のね、方が特別講師として、うん、
はい。
特別講師って何なんでしょうね。何を教えてくれるんでしょうね。なんか、そのオナニーの、なんかを教えてくれるんですかね。
はい。
前列腺液と
か。
みんなのオナニー事情とか。
はい。
オナニーノートっていうのがね。
オナニーノートかね。はい。
学習帳かな、
ね、はい。
うん、まあ、そのみんなのオナニーをどうやってオナニーしてるかとかも、
ね。はいはいはい。
自己啓発的なイベントになるという。
はい、はい、はいはい。
自分のために自分を見つめ直すイベントになるというね。
はいはいはい。
ことなんで、
はい、
まあ、オナニー大好きな人はね。
はい。ぜひとも。
うん。オナニーに興味がない人もオナニーのね、 もうオナニーですよ。
いや、ほんまそうですよ。
うん。素晴らしい。素晴らしいですか。これね、面白い日になる。
はい。
はい。僕が前に出るイベントは、まあ、その今、直近ではそんな感じですかね。
うん。
はい。ということで。
はい。
はい。まだまだいろんなイベントもありますが。
はい。
まあ、こんな感じで、今回は。
はい。
終わりますか。
終わりましょう。はい。ということで、はい、お相手、梅野仁太と。
はい。イクヤと。
アイリーンでした。
はい。ありがとうございました。